ただいまより2022年11月6日第一主日越谷教会創立記念日永眠者記念礼拝を始めます。賛美歌12番。お唱和いたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時もなればな。講読文23、詩96編。講読文23、詩96編。講読をいたします。新しき歌を主に迎えて歌え。主に迎えて歌い、その御名を褒めよ。もろもろの国の中にその栄光を表し、主は大いなり、 大いに褒めたとうべきものなり。もろもろの民のすべての神はことごとくむなし。尊き人を見つとはその御前にあり。もろもろの民のやからよ、栄光と力とをその皆にかなう栄光をもて主に与え、清き麗しきものをもて主を拝め、もろもろの国の中にいえ、世界も固く立ちて動かされることなし、天は喜び地は楽しみ、田畑とその中のすべてのものとは喜ぶべし。主来たりたもう、義をもて世界を裁き、聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書8章1節から3節です。ルカによる福音書8章1節から3節まで拝読いたします。すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持つものを出し合って一向に奉仕していた。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ感謝いたします。今朝は越谷教会創立133年記念及び永眠者記念の礼拝をここにお捧げできますことを感謝いたします。越谷の地に福音が伝えられ、教会が建てられ、今日まで多くの伝道者を送られて、私たちのために礼拝が守られてきました。ここにすでに天国の神様の御元に召された多くの先輩方のお写真を記念に飾り、またビデオを通して今自宅で礼拝を守っておられる兄弟姉妹とともに、越谷教会の長い歴史を顧みつつ礼拝を守ることができ感謝いたします。この長い歴史の中に加えていただき、今日に至るまで私たちの信仰生活をいつもお守りくださいました神様、心からの感謝を捧げます。現在の世界の自然環境やミサイルや核兵器などという不安を与える言葉が身近に聞こえてくるこの環境の中で、ただひたすら神様の愛と慰めにすがって私たちは生活しております。どうかこの地上に安心して生活できる日が一日でも早く来ますように心よりお祈りいたします。先日は韓国で楽しいはずの祭りの雑踏の中で数多くの若者が命を失いました。この悲しみの中で私たちは改めて共に命を愛おしみ、あらゆることのうちでまずこの世に与えられた神様が作られたお一人お一人の命の尊さを知り、力を限り守りたいと願います。 いろいろな事情のために、事故に遭い、あるいは病のために、愛する家族、また親しい友達を失って、悲嘆に暮れているご家族の上に、神様の温かい御慰めが降りますようにお祈りいたします。越谷教会に集う者一人一人に、そしてこのご家族の上に、どうぞ平安をお与えください。教会と幼稚園に通う幼い者たちをどうぞお守りください。その一生を通してあなたを魂に守る信仰者としての生活を歩むことができますように、子どもたちを守り、またそのご家族をお守りください。足りません感謝と祈り、尊き主イエスクリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛歌239番。告白いたします。本日は日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。修法の裏表紙になっておりますのでご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に、使徒信条を告白す。 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、沈んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、聖書を告げ知らせ、石橋牧師です。
ルカ福音書を連続して学んでいます。今日の聖書の箇所はルカ福音書の8章の1節から3節を学ぶことになっています。そしてまた同時に、今日は越谷教会創立133年記念の礼拝、英民社記念礼拝となっております。創立133年の歴史を重ねてまいりましたが、この歴史を担ってくださった英民社の働きを覚えながら、その関係者の皆様と一緒に礼拝を捧げる記念礼拝となっています。133年の歴史を見つめながら、そこで伝道がなされてきた、その伝道のエネルギーはどこから来るのかということについて、今日の御言葉から教えられていくわけであります。非常に短い文章でありますが、十二弟子と何人かの女性たちということを記しながら、3名の女性の名前が記されています。そして、神の国を、神の到来を告げ知らされながら、福音を述べ伝えながら、町や村を伝道して回ったということが記されてくるわけであります。このイエス様を中心とした十二弟子と女性たちがどのように伝道していったのか、そのことが今日の短い文章から、響いてくる思いがするわけであります。神の国を述べ伝える、神の国が来たと、それは大きな喜びであります。この十二弟子と女性たちは大きな喜びにあふれて、活気に満ちて、まさに伝道を楽しんでいる、そういう十二弟子と女性たちの姿を今日の御言葉から示されるわけであります。伝道を進める力は何であるか、133年の越谷教会の歴史を、その伝道を進めてきた力は何であるか、今日の御言葉から教えられるわけであります。一節を見ていただきますと、すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。このように語られてくるわけであります。お手元の資料にはちょっと混乱があるようなことが書いてあります。先週の説教題と今回の説教題が違っている、そのことはどういうことであるかということを書いたわけでありますが、 今日の修法にはちゃんと説教題が直っておりましたので、それに続く何行かは削除していただければと思いますが、述べしたい人がいなければどうしていくことができようか、ローマ書10章14節の言葉であります。述べしたい人がいなければどうしていくことができようか。イエス様を中心に、この十二弟子たちのまた婦人たちの伝道の技、イエス様が中心にやって、イエス様が神の国を述べ伝えられた、イエス様が語られた、イエス様が語られることによって私たちは初めて、聞くことができるわけであります。キリストの言葉を聞くことから伝道が始まるわけであります。8節以下には聞くという言葉がたくさん出てまいります。聞く聞く聞く聞くとたくさん聞くという言葉が示されています。まずイエス様の言葉を聞く、そのことから伝道が始まる、教会の技が始まる。まあ、当たり前のことといえば当たり前でありますが、伝道の出発点は何かということをしっかりと見つめるということは、教会が伝道の技を進める大きな要素となるわけであります。まず聞くことが始まる。聞いてるだろうか、どんなふうに聞いてるだろうか、本当に聞いてるだろうか、本当に聞いてたらこんなふうな伝道のあり方が進められていくのではないか、まあ、そんなことを考えさせられる聖書の箇所であります。主イエスは神の国を述べ伝え福音を告げさされたと一節に示されてくるわけであります。神の国の福音を告げるということについて、加藤恒明先生は神の国を喜ぶとして語る、こんなふうに訳しています。まあ、これが原文に近い訳として示されてくるわけであります。神の国を喜びとして伝える、それでは本当に神の国を喜びとして伝えているだろうか。もしそうでないとしたら、神の国が来たということがどういうことであるかということを私たちは本当に見つめているだろうか、そのことも問われる思いがするわけであります。ルカ福音書の17章の20節から21節の言葉でありますが、神の国は見える形で来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない、神の国はあなた方の間にある、私たちの間に神の国がある、もう神の国は来た、私たちの間に来た、ないならば、なぜならばそこにイエス様が語っておられ、イエス様の愛に包まれている、だから神の国は来た、このことが大きな喜びによって伝えられていくわけであります。それが十二弟子と女性たちが村や町を巡り歩いて伝えた、この伝道する集団、イエス様を中心とした伝道する集団の姿が示されてくるわけであります。活気に満ちている、喜びにあふれている、伝道を楽しんでいる、もうそれが楽しくて仕方がない、神の国は来た、神の愛が私たちをもう包んでいる、だから楽しくてしょうがない、その中心のイエス様がただ中にいてくださる、それが十二弟子と女性たちの伝道する姿として示されてくるわけであります。ルカ福音書にしかない事柄が今日の聖書に示されています。3人の女性の名前が記されているということであります。ルカ福音書は女性の福音書とも呼ばれます。他の福音書では十二弟子とありますが、 女性たちのことが記されています。ルカ福音書のみが、女性たちの働き、その救われたことが克明に記されていくわけであります。前回は罪深い女性がその罪から解放された、救われた、罪の許しの宣言を受けた、あの出来事を学んだのであります。2節を見ていただきますと、12人も一緒だったという、この後で悪霊を追い出して病気を癒していただいていただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家庭のクザの妻ヨハナ、それにスサンナと、特にこの3人の名前が、女性の名前が記されていくわけであります。主イエスの伝道活動を女性たちが支えていた。多分十二弟子などのお世話をしたり、またたくさんの女性たちがイエス様に従ったとも書いてありますので、この弟子たちがどれほどの、女性の弟子たち、女性の働きがどれほど大きかったかということが示されるわけであります。マグダラのマリア、これについては大変有名でありますから、このマグダラのマリアはどこにでも出てくる、必ずイエス様の出来事においては語られる、イエス様の死において、イエス様の復活において、非常な証言者として示されている、イエス様の証言、救いの証言者として出てくるわけであります。7つの悪霊に侵されていた、7は完全数でありますから、単に7つということではないかもしれません。もうさまざまな病気に侵されて苦しんでいた女性、病気は悪霊の仕業だと言われますから、病気の仕業のほかにさまざまな病を抱えていた、もうこの病の上に心も体もズタズタに引き裂かれて生きている、そういう女性、それがマグダラのマリアであります。心も体もズタズタに引き裂かれて社会の闇の中に沈んでいた女性、このマグダラのマリアがイエス様によって救われるわけであります。もうこれは強烈な主イエスによる救いの体験をマグダラのマリアはするわけであります。それはその救いの体験はあふれるばかりに神の愛に包まれて生かされている、神の国は私のうちに来たと、その喜びはどれほど大きいものであったか、私たちは想像することができるわけであります。ヘロデの家令、クザの妻ヨハナ、ガリラヤ地方を支配していた王、その信任が厚くって財政を管理する役人の妻と見られています。非常に財政的に豊かでありますから、その財を持って十二弟子、その伝道を支えた女性であることが示されます。たくさんの女性たちの中にもたくさんの財を捧げてこの伝道を捧げていたということが示されてくるわけであります。次にスサンナの名前が記されていますが、このスサンナはどういう女性であるか分かりません。とにかく3人のこの女性たちがイエス様と共にあって神の国に招かれて、神の愛に包まれて、主イエスの全ての技を 目撃するものとなった、また主イエスの救いを体験、強烈に体験する女性たちとなった。この3人の女性の名前があるということは、その後の教会の中において、大変尊敬され、まさに教会が作られた時に、その教会を立てていく力、伝道する力が何であるかということを3人の女性たちから深く示された。また他のたくさんの女性たちから示されて、教会が、伝道の技を強烈に、強力に、喜び持って、あの迫害の時代に続けていった。女性たちの力の大きさが示されていくわけであります。まあ、3人ということで、3人の女性たちということで、先週は特に、何の関係もないと思われるかもしれませんが、ああ3人なんだと思える経験をしています。浦和に母の会幼稚園というのがあります。キリスト教の幼稚園で、かなりいい保育をしている幼稚園、母の会幼稚園何なんだと最初は思ったわけでありますが、この母の会幼稚園を設立したのは3人の女性たちであったということが示され、驚いております。今日役員会で承認を得ることになっておりますが、今週の水曜日に幼児祝福合同礼拝に来てほしいと言われて、母の会幼稚園に参ります。まず9時から9時半の間に0歳、1歳、2歳の祝福をしてほしい。それが終わったら3歳、4歳、5歳児の祝福をしてほしいと、こういう依頼であります。0、1、2は40名の祝福をしてくださいって、どんなことをするんだろうと思ったらです、思いましたら、40名一人一人を抱っこして祝福をしてほしい。その時に幼児がイエス様に抱っこされていると思えるように抱っこしてほしい。これはちょっと凄まじい要求で、もう今から戸惑っております。イエス様の代わりなんかできるはずがありません。多分足を震えながら幼児を抱っこして、名札がありますから、名札でそのな、ひろこちゃんとかですね言いながら、祝福をすることになると思いますが、40名です。0123、その後9時半から10時10分まで、3歳4歳5歳児の祝福をしてほしい。90名です。90名はどうやって祝福するんだ。さすがにですね、90名の場合にはクラスごとに、このクラス、このクラス、このクラスとそれぞれ祝福をしてほしいということだそうです。でその後副話術をやれるという、親たちも来てる、これには保護者たちも来てるということで、その前で3歳4歳5歳児に副話術をしながら、祝福するということで、招かれております。創立75周年記念誌が今年発行されて、この記念誌を見たわけです。なぜ母の会幼稚園にあるのか、3人のキリスト者保育、キリスト者の保育者が設立した、お母さんたち、3人のお母さんたちが幼稚園を設立していくわけであります。しかも青空幼稚園、青空幼稚園どこでしたのか、山の神神社、闇の神神社ってあるそうですが、闇の神神社の境内で、キリスト教保育が始まるわけです。青空、もうもちろん、その神社の了解を得て、青空保育園が3人のお母さんの保育者たちで始まるわけであります。その地域の婦人たちの応援を受けながら、40名の園児を持って幼稚園の境内で保育が始まるわけであります。しかも 祈りと礼拝が中心の保育。写真を見ますと、泥んこになって遊ぶ、夢中になって遊ぶ子どもたちの姿が、その記念碑の中に見ることができました。まあ、越谷幼稚園のような泥んこ遊びを大事にする幼稚園、いやいい保育をしてるなと思いました。9時から来いということでありますが、8時半に行って、そのいい保育の空気を吸っていきたいと、そんなふうに思っています。3人の保育者から始まって75周年、3人の保育者の1人が自分の土地を提供し、さらにまた近所から、土地を買ってほしいと、申し出があって、土地を購入して、現在は木の家、種の家、みんなの家、3つの家、園舎が3つ、その中で本当にいい保育をしている、それを知らされて、また3人から始まった母の会保育園の保育会幼稚園の歴史、その中に神の技を見た、神の技を見たと言える歴史を重ねてきたということを、その記念碑から知ることができたわけであります。その歴史に神の技を見た、私たちは今日の3人の女性たちの姿を見つめながら、主イエスの御業、そこに神の技を見た、神の国が到来した、それが大きな伝道の力であった、そのことを教えられるわけであります。12弟子は逃げてしまうわけです。イエス様が十字架の道を歩んでいかれるときに、鎖につながれて十字架の道を歩んでいくときに、12弟子は逃げてしまうわけであります。しかしイエス様に従った女性たちは、この3人の女性たちを含めて、イエス様の十字架の死から、墓に納められたそのところから、イエス様の復活まで、全てのイエス様の御業を見ることができた、そこに神の技を見ることができた、この女性たちの働きが示されてくるわけであります。イエス様と共に、イエス様との歩みをすべて最後まで受け止めた女性たち、イエス様が十字架を担いで十字架の道を歩まれる、そのところの聖書の箇所で、ルカ福音書23章の24節で、民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。3人の弟子たちだけではなかった、ガリラヤから多くの婦人たちが一緒にエルサレムにやってきた、その婦人たち、大きな群れをなしてイエスさんに従った婦人たちが泣き崩れている。イエス様が十字架につけられて殺されて墓に納めた、最後までイエス様のそのお姿を見届けていくわけであります。ルカ福音書の23章の55節から56節に、イエスと一緒にガリラヤに来た婦人たちはヨセフの後について行き、墓とイエスの遺体が納められている愛さんも見届け、家に帰って香料と香油を準備した、このように記されていくわけであります。 イエス様が墓に納められるまでこの婦人たちは見届けているわけであります。到底直視できない主イエスの死と墓、それを見つめているわけであります。さらに香料を準備して急いで墓に納めた、十字架から押されて急いで墓に納められた、死の準備がなされていない、そのために香料を塗って週の初めの明け方早く墓に出かけていくわけであります。大きな石が転がされていますから、入り口が塞がれていますから中に入ることはできないのであります。しかしとにもかくにも夜が明けるとすぐに婦人たちは墓にやってくるわけであります。到底神が働いていると思えないその墓で神様が働かれた。この聖書のルカ福音書はマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母、そして一緒にいた婦人たち、この婦人たちが墓を見つめるわけであります。神の使いから、あの方はここにはおられない、復活されたのだという復活のイエス様の出来事を知るものとなるわけであります。主イエスの救いの御業のすべてを主イエスと共にあって最後まで見つめ歩み抜いた女性たちであります。主イエスが呼び返られたことを知った女性たちは急いで弟子たちに知らせた。大きな喜びにあふれて弟子たちに知らせたわけであります。イエス様はよみがえられた、復活の大きな希望と喜びを伝えるために弟子たちのところに走っていき、またその後の教会を形成していく大きな原動力になっていたということを想像することができるわけであります。喜びが爆発したと言っていいわけであります。主イエスが死んで墓に納められた、もう悲しみの深みに沈んでいる女性たちは喜びが爆発して弟子たちに飛んでいき、喜びが爆発して新しい教会が形成していく、その伝道の原動力となっていくわけであります。この女性たちに私たちは目を向けたいわけであります。主イエスは十字架で死に、そして復活された、罪が許された、死から神の国につながる大きな喜びにあふれて教会の伝道がなされ、2000年の歴史が重ねられてきたわけであります。その歴史に越谷教会の133年の歴史がつながっているわけであります。初代教会の婦人たちを見つめながら、喜びと活気に満ちて神の国が来たと主イエスの十字架と復活を喜びにあふれて伝える担い手となっていく、次の歴史を進めていく担い手となっていく、そのことが私たちの使命として今日の礼拝に示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ルカ福音書の 特に婦人たちの姿に目を向けて、伝道のエネルギーがどこから来るのか、そのことをお示しくださり感謝いたします。喜びが爆発して新しい教会を作っていく原動力となっていった、それほどの大きな喜びが、救いがイエス様によって、その御業によって示されています。そして今私たちは神の国は来たと、その大きな神の愛に包まれて生かされています。婦人たちがその喜びにあふれて伝道し、そしてまた新しく誕生した教会の伝道の力となっていきました。どうぞ私たちも神の国が来た、私たちが神様の十字架の大きな愛に包まれている、その喜びにあふれて伝道する教会として、これからの歴史を担っていくことができますように、どうぞ導いてください。今日共に礼拝を捧げてくださった越谷教会の永眠社の関係者の皆様の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
賛美歌502番。式を行います。
Thank you. 主イエスキリストの定めた生誕に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招き、さらないままに神のことし、永遠の命を約束されました。その使うことのできない愛と義務と私たちの心に対するために、主は生産として提示されました。主は主ないままで神を祝し、主の貫きを望むのは主の体と人を望んでいます。また主の体と体を踏まえないで独立する者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勤められています。帰り見て各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実を持って聖餐に扱いましょう。キリストの体と人に与える時、キリストは新しいのうちに深く臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちを全てを主において一つにします。今は御霊の神に与えられて、この聖餐に扱い、すがすがしい使い、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、その再び一体化の時を待ち望みたいと思います。聖帝国、私は主から受けたことを、またあなた方へ伝えたのである。すなわち主イエスが渡されるよう、パンを取り感謝せよ、よさとしてくれた。それはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の時、杯を同じように言われた。この杯は私の身による新しい契約である。飲むために私の記念として、このように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を受け知らせるのである。お呼びします。天の地、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天と覚え、この聖霊天に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。しかし憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊を持つとその担当不動地を尽くし、これを成立してください。救い主イエス・キリストの御名に従ってをパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に期待される全能の地に色限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて御用で苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はそんな人を賜ったほどに骨を愛してくださった。それは御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは追悼するために骨を引き下さったという言葉は、確実でそのまま受け入れに至るものである。どうぞ頼みましょう。これは私たちの使いの主イエスキリストの体です。あなたのために死が命を捉えたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこの中にキリストを味わいたいです。 賛辞を招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの身に確かめ、私たちの罪を許し、手がりを清め、常しえの命を与え、御国の居住としての望みを固くしてくださいました。今聖霊の立ち入りに感謝を持ってこの体を生きた聖霊の支配者として今へに捧げます。また父の体も枝である育てによりよくかかり、ますます励んで死に使えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、老いを受けても受けなくても御言葉を述べ伝えることができますように。死を常に恵みと祝福と新たに満たしめ、親の島でその平安のうちを描いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌第2編では
捧げいたします。
私たちの献身の印として、どうぞ神様、御用のためにこの床をお持ちください。この小さいお祈りをイエス様の御名によって御前をお願いいたします。アーメン。
正英539番、祝祷も構想を持って礼拝を終わります。
全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。33年の歴史を重ねますと、神様の国に招かれた永眠者たちの数が増えて、従来のように一人一人のお名前を挙げてご紹介することはできません。お許しいただきたいと思います。しかしながら、この写真の教会の歴史を捧げてくださった方々のことを思いながら、またご遺族の皆様に対する神様の救い豊かにあることを祈りながら、今日の礼拝を捧げることができました。一緒に礼拝を捧げてくださってありがとうございます。